はい、それではヘブル人への手紙を開いてください。ヘブル人への手紙です。ついにですね、私たちの聖書通読ヘブル人への手紙になりますが、これまではパウロが異邦人を中心とする教会に宛てた、手紙ですね。で、この手紙はですね、文字通りユダヤ人、ヘブル人、ユダヤ人のことですね、ユダヤ人に宛てた手紙になります。ですから、すでに聖書を知っていて、神を礼拝していた、イスラエルの神を礼拝していた人たちが、もうすでにイエス様を自分のキリスト、メシアとして受け入れてた人たちに宛てたものなんですね。で、1節から3節に今朝は注目します。お読みしますね。神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれましたですね。で、今日の題名が語られる神です。昔は預言者たちによって神が語ってくださいましたが、今は御子によって語っておられるということですね。でですね、私たち、ここに日本の方でない方もいらっしゃいますけれども、でも基本的にですね、クリスチャンになるとですね、イエス様を信じると大きな変化を遂げると思うんですね。伝道してると、皆さんも過去のことを思い出していただくと分かるんですが、漠然と神は信じてるっていう人が本当に圧倒的に多いですね。漠然と神は信じているけれども、で、祈ることもするんですけれども、果たして誰に祈ってるか分からないし、ましてや人格のある存在、神が自分に語りかけることなど、考えたこともないと思うんですよ。けれども、生ける神、生けるって言ってるように生きている神に立ち返るとですね、聞こえてくるものがあるわけなんですよね。それが創造主からの声なわけです。ですでに今購読で読みました詩編の19編にそのことが書かれてました。お読みしますね。19編ですけれども、1節から6節までを改めてお読みします。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、星、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す、話もせず語りもせず、その声も聞こえない、だから物理的には聞こえないわけですよ。けれども、しかしその攻防は全地に、その言葉は世界の果てにまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた、花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を、これ航路って言ってもいいですけれども、喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れうるものは何もないと。このように、もちろん物理的には聞こえないんですけれども、この天と地を作られた神を信じるとですね、聞こえてくるものがあるわけですね。この非造物、今は太陽のことを話していたわけですけれども、で、私が思い出すのはですね、奥さんと一緒に、妻と一緒に旅行に行くんですね。で、そこで、結構、民宿まで行かないけれども、 まあ、そういうところに泊まってですね、とってものどかな、まあ、田舎の中、田んぼもある中にいる、まさにあの漫画昔話ってありましたよね、あのアニメでずっと長く、今もやってるんですかね、分かんないですけれども、のどかな田舎の光景です。で、稲作の刈り取りが終わった後にですね、こう田んぼを歩きまし散歩します。で、そうするとまさにそのアニメに出てきそうな山があるわけですよ。で、その山を見た時にですね、ふと2つの見方をしている自分がいました。一つは昔の自分、それはですね、山が素晴らしいということで、山の神として、神であるかのようにして、それに向かってお祈りをするという自分です。本当に素晴らしいものを見て、そこにお祈りをするという、まあ、自分です。で、それをやってしまいそうになって、でもやってみると絶対声が聞こえないんですよね。この山から声聞こえないんですよ。けれども新しい自分がいます。で、その新しい自分はその美しい山を見て、これを作られた神がいる、神がこの美しさを作られたって考えると、こうなんか天使がそこにたくさんいて、なんか合唱して、なんかコーラスしてるかのようなね、こう声が聞こえるわけですね。この神の栄光の声に従って私たちは賛美をし、祈りを捧げることができるわけなんです。で、神を知らない人たちは目に見えないので、神が信じることはできない。私たちの知っている神は目に見えてるよってこう言ってるわけです。で、興味深いのはこれ旧約聖書ですけれどもね、今のこの今の時代、さっきの詩編の、ね、時代は、けれども新約においてローマの時代はですね、クリスチャンたちが迫害される一つの理由は無神論者だっていう抽象があったんです。なんでか分かります？その神を信じるっていうのは目に見えるものを信じる、偶像を信じる、もう当たり前のように彼らは信じているわけですね。だからクリスチャンたちが何も像がないのを見て無神論者だっていうふうに抽象したんですね。で、これぐらいですね、目に見えないものを信じるっていうことはおかしな話だと、まあ、こういうふうに言うわけなんです。けれども、そのように言われた人が詩編の115編になるんですが、2節からなんですけれども、反論をしている箇所があるんですね。115編の2節からお読みしますね。2節から8節まで。なぜ国々、これが神を信じてない人たちですね、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。これが一つ目の反論です。で、次、今度は彼らに向かってます。彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない。で、銀や金にしか過ぎないよと。で、次に、口があっても見てください、語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない。これを作る者も信頼する者も皆これと同じ。わかりました。はっきりと見ることはできるんですが、全部その恩恵に預かってないんですよ。目がある、でも見てくれてない。で、声が、喉、この口があるけど声を出してくれない。このように声が一切なくなる、生きたものが全くない。だってそこにあるのは金と銀だもん、物質ですから。私たちの神は目に見えないけれども語ってくださるんですね。この恵みと特権は本当にすごいことです。ですから被造物を通して神が語ってくださるんですけれども、それだけではなくて、 一節を見ると預言者を通して語ってくださると。神は昔預言者たちによって語った。預言者というのはもちろんこのいい言葉ですね。だけどよく誤解されるのは発音が同じだから、よっていうのは予定のよの方を書いて、先をなんか占うみたいにね、こう一般の人たちは見てしまうんですけども、ね、あの聖書に親しんでるクリスチャンたちはもう分かりますよね。預かってる預金 の、 あの銀行の方の預金です。預かってるっていう意味ですね。言葉を預かっている人々が通して神が語ってくださるわけなんです。で教会っていうのは預言者や、人たちを通して立て上げられとエペソ書に書いてますけれども、教会というのはまさにこの預言者ですね。この神の言葉を預かっている人たちが土台となって立て上げられていっている、つまり聖書、今は聖書ですよ。このもうしっかりと編纂されている聖書を通して個人的に人格的に神が私たちに語ってくれているわけなんです。だから今までは物言わぬ偶像のところに連れて行かれたわけですけれども、今はこの御霊によって日々語ってくださる方のところにいるんですね。まあ、合同修行会でこの聖霊によって語られるということをですね、ものすごいこの焦点を当てて、この見ていきましたですね。本当ぜひねこれをねこう耳を澄ましていくということをですね、こう本当に皆さんも実践していただけたらなと思いますけれども、でパウロは、ユダヤ人のことについてローマの3章の2節で、ユダヤ人の優れている点は何ですか、あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられましたという、この神の言葉があるというですね、このことによって私たちは本当に語られるんです。で興味深いことに預言者イザヤはですね、22章の1節でエルサレムのことを幻の谷って呼んでるんですよ。これ面白いですね。あのエルサレム行くと分かるんですけど、これ山がこうオリーブ山があって、皆さんが今、そうですね、じゃあどっちに行くかな、南にいるとするとこっちにオリーブ山があってですね、でここにモリアの山があって、そしてこっちの手前の方にはですね、こういう形でヒノムの谷があるんですね。このキエデロンの谷とヒノムの谷があって、でここにモリアの山があってて、もう本当にチロペオンの谷とかいろいろ谷と山とのこのぐにゃぐにゃしたところ、このなんかボコボコしたところにあるわけですよ。でそこに幻の谷っていうふうに書いてある。何かって言ったら、あまりにも多くのことを預言者を通して神が語っておられるので、もう幻のようにこうもうはっきりと明確にこう手に触るかのように見えてしまうぐらいの言葉が、猛烈な言葉がこの語って、だからめちゃめちゃこう電波使ってもう高精度の映像が来るみたいな感じですよ。こういろんな信号がブワーってきて、だから神様がそのように語ってくださっているという、このことが優れているっていうことをパウロは話している。だからこの方の言葉をですね、聞かないわけにはいかないわけなんですよ。で実は先ほどの講読の読んだあの太陽を通して神が語っているっていう見た部分、続きがあってですね、またこれ続きを見てみたいんですけど、主の教えについてこのように言っています。19編の7節から10節まで、主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。このように魂を生き返らせ、賢くし心を喜ばせ、人目を明るくするというですね、なんと私たちは幸いなことでしょうか。この神を知っているっていうことが幸いですよね。でこのようにして、預言者によって語られる。で今日はねちょっと学びモードになってしまって申し訳ないですけども、でもこのね神様の公共国って言ったらいいかな、この劇場って言ったりでしょうかね、ドラマですね。でこれを知るためにね、こうどういう こう神様どういうことされてるかっていうのをね見ていきたいんですよ。何を言ってるかっていうとですね、この続きを読みますと、多くの部分に分けて多くの方法でって書いてあるんです。多くの部分に分けて神が預言者を通して語ってくださったということなんですね。でこれが神が語ってくださる時ですね、この時代の区分区分を通して語ってくださって、だんだん積み上げられていくという、初めはこう大まかなことを神は語っておられる。でそれに基づいてさらにこのフォーカスをですね、このこう焦点を絞っていって、もっと細かいことを語っていき、こう啓示が、啓示っていうこと分かりますか、神から示されていることですね、示されている知識ですよ、これがね積み上げられて、いって、最終的にイエス様が肉体を取って現れた時に、これこそが神の言葉の大修正だと、全てだっていう風な形でバーンとこう来るわけなんですよ。でこれが皆さんが通読をするとですね、旧約聖書創世記から通読をすると、こう徐々に徐々にこう明らかにされていく神様のこうご計画を読んでいくことができる。まずはですね、アダムからノアまでなんですよ。アダムが罪を犯して、そして神様が、この憐れんでくださって、そのノアを、ノアの子孫を残してくださって、ノアの家族ですよね、裁きがあったけれども残してくださって、産めよ増えよとまた言ってくださいました。でここまでなんですけれども、それは創世記の11章ですね、あそこバビルの塔でまたバラバラになっちゃったと。けれども一気にですね、神の語りかけというのがこう急にフォーカスが、ちょうどね Google のねマップ、皆さん Google Earth かね、使ったことあります？皆さん一緒でさ、僕もよく使ってるけど、昔は考えられなかったよね。なんか自分の家のさ、このなんかところまでこう細かく見えるのにさ、ふーとか言ったら日本国があってさ、ピャーとかってずれたらイスラエルまでパーンとか飛べて、すごいじゃないですか。で神はこれを行ってくださって、全体の世界の民族の分布までお語りになってですね、これバベルの塔によってバラバラにされちゃったから、言葉が。でそこから一気にですね、シンガル、まあ普通の日本語だとシュメールですね、バビロン のとこですよ、イラクの南のところ、そこのウルという町のところにこう焦点を一気に絞っていくんですね。でそしてアブラハムという人を、召してですね、呼ばれて、私が示す地に行きなさいと言って、ユーフラテス川を渡ってカナン人が住んでいるところに行って、これが私の与える地であるというふうに、そこで神が約束を通して語ってくださってるんです。約束によって。で、そこにはもちろんキリストの約束がある。さっき話すの忘れましたが、アダムの時にも罪を犯した直後から女の子孫が来るっていうメシアのですね、キリストのこの予言をしてくださいました。そして、アブラハムに戻ると、このキリストにあって全ての人が、この祝福を受けると、あなたの子孫によって祝福を受けるという、これがイサク、ヤコブへと受け継がれていったわけなんです。でここまでもう一つ二つ目の区分で、三つ目の区分というのが、今度は400年経ってますこう、ね、こうブランクがあるわけですよ。400年ですよ大体、だから紀元前の1900年からだいたい1500年あたりまでですね、400年のブランクがあって、略で、イスラエルはその時にヨセフを通してこの飢饉から逃れるためにもうエジプトに行ってるわけですよね、でそこで苦しみを受けました。奴隷の状態でした。でですね、そこで神がモーセを通して救い出してくださったんです。でそこで彼らはイスラエルという神の民として選ばれたわけなんです。でそこで国民になりますから、その神様が掟を与えられたわけですね。でこの律法なんです。でね、このアブラハムの時とね、モーセの時比べてください。これね、一気にアブラハムの時はね、こう全能の神って言って、こうね大まかな、本当にちょっとしたことしか語ってないんですが、神の声がね、もう細かい生活、この律法ですね、 細かい生活のところまでこうしたらいいよ、ああしたらいいよってね、こう語っているんですよね。もう新明期に至ってはですね、戦争するときは自分たちのね、こう宿営にね、こう排泄をしてはいけないと、ちょっと行ってね、そしてこの神はここおられるところだからって、こんなトイレの場所まで指定されてね、細かくですね、神様は語っておられるわけですよ。ですね。でこのようにして神様はご自身を明確に表してくださって律法を与えてくださったわけなんです。そしてその時のですね、礼拝っていうのは幕屋によってこの、いわゆる幕ですね、テントです。でそれによってこの私がそこに現れると言ってくださったんですけれども、神様は私が自分の名を置く定めたところがあるとおっしゃってくださって、それが実現したのがダビデの時代です。エルサレムですね。でここからですね、神様はですね、礼拝というものをですね、ダビデを通して、この確立してくださるわけですね。今まで示されていなかったことはですね、これレビ人が賛美をしていくっていうことなんです。今も賛美したじゃないですか、さっきも。でこれは今で詩編も読んだじゃないですか。そしてですね、そこにあるのはこの24時間ずっと賛美をしているっていうこともですね、この定められていくんですよ。で詩編というのは歌、歌詞なんですね。だからいつも私たち読んじゃってるんですけど、本当だったらですね、こうなんか歌つけてこうやってなんか歌った方が本当はいいんですよね。こう体感で歌ってるのと読んでるけど全然違うでしょ。だから分かります、もう皆さんね、これおのずと分かるでしょ。でこれをですね、ダビデを通して行い、でダビデ自身はですね、王になったんですよ、神から選ばれて。でもダビデは一番の特徴は礼拝してる。だから王が神を王として礼拝していたんです。王が神を王として礼拝していたから、イスラエル全体が神に支配された、いわば神の国というこの啓示、語りかけを受けているわけですよ。ですね。で明確にそれがなって、それで詩編には神の国ができるというこの啓示がもう猛烈にたくさんあるんです。シオンをに王が住まれてですね、そして世界が支配してっていうですね、そして国々は賛美しなさいっていう、いわゆるこう何て言うかな、昔の帝国を思い出してください。この例えば中国のね、古代の映画とかね、こう神がさ、何だっけあそこ、何て言うんだっけあそこの皇宮、何て言うんだっけ、北京にあるやつ。それね。でさ、そこでさ、このちょっとこう王様がさ、こうちっちゃな王様でもさ、こうなるとさ、こう来るとみんながほほーとかでこうやるじゃないですか。あれね、すごくうわーってなる。あれが世界レベルで起こるってことです。神の御子が王となって、そして人々が礼拝を捧げると。でここまで神が示してくださったんです。そしてイザヤ書には、男の子から赤ん坊が生まれて、そして神から息子が生まれて、その名は永遠の神とか、平和の君とか、力ある神ですね。でこういうふうに呼ばれて、まさにクリスマスの時に読まれるところですけれども、ダビデから生まれてくる世継ぎの子であると、人としてですね、世継ぎで子であると同時に、神ご自身の子であると、神であると、神であって人である方、ここまで示されたんですよ。ところがイザヤを続けて読んでいくとですね、この方はしもべであると。そしてなぜか打たれて、人に罵られて刺されていくっていうですね、こういうもう壮大な予言、もう予言者がうわーっとエレミアで語って、エゼキエルで語って、ダニエルはダニエルで語って、もう時期まで示してね、ダニエルは70種で69種の後にメシアは立たれるっていうところまでものすごい語った。でこれがダビデ以降なんですよ。そしてバビロン捕囚になります。この王国がなくなってしまってですね。でここからですね、徐々に予言というのが極めて少なくなっていきます。でこのバビロンから帰ってくるっていうところまでエレミアが語っていてですね、で帰ってきた後っていうのはわずかに、いくつだ、ハガイとゼカリアとマラキだけなんですよ、まあ聖書に残ってるのはね。で、語っていますが、基本的に延長ですね、延長で、この再建された神殿があるけど、神はこのはるかに ソロモンの時よりも素晴らしい神殿を建てるという。で、エルサレムが神の宮、神の住まれるところとなるというですね、ゼカリアもそれを予言してますし、で、こういう予言をしてですね、その時に、エズラを見るといいんです。エズラ記とネヘミヤ記を見るといいんですけど、彼らの礼拝スタイルがですね、この立法を読みまくるっていうのが出てくるんですよ。立法を読みまくる。エズラがですね、こう読んでですね、そこら辺にレビ人がいてですね、そしてこうはっきり語って説明していくっていう。でこういうことをやって皆が理解してはっきり分かって罪が示されて神様に祈りを捧げるっていうですね、立法の朗読と解き明かしっていうのが中心になって、それがですね、神殿が一時期破壊された時、バビロン捕囚の時に始まったシナゴーグ、街道の始まりになります。ですか。でマラキを最後にして途絶えたんです。で400年大体経ったんです。そしてバプテスマのヨハネが出てきて、神の国が近づいたってこう言ったんです。で私の後に来る方は、もうすでに来てるんだけど、来る方はもう私は足の紐も解く値打ちもありません。だからつまりメシアがもうおられる、キリストがおられると言って、この時から聖書的には終わりの時が始まったんです、ね、そしてイエス様は何て言いました？私は立法と預言者を廃棄するためではなくて成就するために来たんだと。つまりイエス様ご自身を今まで証しをしていて、預言者たちがその言葉がもう肉体を取って現れたんだということで、イエス様が現れたということなんですね。でちなみにこのもう一つですね、本当はイエス次の2節に入りたいんですけども、ちょっと戻って、1節にね、まあ、とどまって、多くの方法でっていうのもね、いろんな形で語ってます。でこれやっぱり質問する疑問に思うんですよ。まだイエス様信じられてない時はどうやって神の声って聞くのって。で僕はっきり覚えてるんですね、私の母のこといつも話したんですが、息子のことを知りたいじゃないですか、もうクリスチャンになってね、なんか得体の知れないもの信じちゃったなって、もう驚きですよ。でね、でも息子のことを愛してるから一生懸命理解しようするわけでね、台所でまだ覚えてますね、神がいるんだよって僕は熱弁振るったらそしたらね、一生懸命来ないっていう感じでね、わからないと、でどう神が語られるかわからないと。で旧約聖書の中ではいろんな方法があります。で文字通りですね、今母親がやったようなのが、まあ、そういうふうにみんなやっぱこう思ってしまう。声さえ、物理的な声、おーいってね、声さえ聞こえればなんとかなるじゃないですか。でこれ実際に神が行われたことがあるんだけど、それごく一部なんですよね。例えばシナイ山で神が天から降りてこられて語られて、で語られて実戒をこの与えられたわけですね。あれは御使いを通して与えられてるんですけど、その声を聞いてですね、もうイスラエルたちビビりまくって、もう死ぬかもしれないと思って、あなたが言って聞いてくださいって、こういうふうになったんですよね。あの時はもう声が聞こえたんですよ。文字通り、こう、物理的に。でもこれは、実はあんまり多くなくてですね、物理的に。で、夢とか幻非常に多いですね。結構ありますね。例えばヨセフは本当に大きいですよね。ほら、束があって、この収穫の後の束があってですね。で、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んできて、で、ヨセフの束にこれお辞儀したっていうね。そういうのとか、あと幻も多いですね。あとヤコブが天のはしごの夢とか、その時に語ってくださるというですね、この夢や幻っていうのも多くある。あとは御使いが直接語るっていうのがあるんですね。ギデオンに対して、ミディアン人と戦ったギデオンですね。あなたはもしかして神からの方、本当に神からだったら、じゃあこれ食事用意しますからって言って、受け取ってくださいって言ったらね、その用意したものパンとか全部、ブワーって燃え尽くしちゃってね、それでもう、これ神からの方だって分かって、もうそこで俺死ぬかもしれないって時に、シャロームって言ってくれ、平和、安心しなさいって、あれ、もう、見つかりですよ。ですね。でね、あとは内なる声。でこういうにいろいろなんか非常にね、ブワーってこうドラマチックにこのものをずっと受け取ってた人の一人がエリアでしょ、預言者。ね、火は降ってくるわね。すごいでしょ、雨は降らないわ。豪快だよね。ところがイゼベルのね、一言で、まあね、怖くなってね、はるか遠くのシナイ山まで逃げてったんですよ。でそこで 大風が吹いてもそこに主がおられなかった。で、あとは地震が起こっても主がおられなくて、火が吹いてきた、ぷわーってきたんだけどおられなかった。かすかな細い声こういうのも多いわけです。でですね、あとは主の導きですね。あと、もちろん預言者のこの実際に預言者を通しての実際のこう人間を通しての声ですね。で、あとは主の導き。だから実際には何も聞こえてないんですよ。でも導かれて、これは神が語ってるっていうのが分かったっていうのは、ヨセフすごいでしょ。自分が奴隷として売られてね、売られて、でこの苦しみをっていう感じで、でもだんだん分かってきて、兄がお辞儀をしてですね、夢で見た通りね、でだんだん分かってきて、これはヤコブの家族を救うために私がを神は送ってくださったんだと。兄たちは悪を意図してたんだけど、悪を図ってたんだけど、それを神は救いとしてくださったんだと、語りかけです。で、このようにして多くの語りかけを受けますが、2節、先ほどの話に戻ります。今は終わりの日は、時は御子にあって私たちに語られたと。ヨハネの福音書の冒頭ですね。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられたと。終わりの時という言葉を聞いたとき、皆さんね、こう、イメージは、聖書のイメージはですね、完成の時です。完成なんです。成就なんです。これで終わったっていうのはもう、もうこれで終わりだじゃなくて、そういう終わりじゃなくて、ビルが完成したとかですね、今までのものはもう完結したとかですね、でこういうクライマックスなんだということなんで、巫女が来られたっていう、これで神のご計画のクライマックスなんですよ。で、今クライマックスずっと続いて1900年2000年経ってるわけですよ。で、この方を知ることによって、私たちは神についての全てを知ったんですね。先ほど読んだように、廃棄するためではなくて、立法や預言者を成就するために来た。イエス様を受け入れるということは、この預言者たちが語ったことの全てがそこで自分のうちにこう成就するっていうですね。で、この方が再び来られるんですよ。で、再び来られるときに、これ黙示録の一章の7節と8節を読みしますが、見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼は突き刺したか、彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しっかりアーメン。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。皆さん、アルファわかりますよね。ギリシャ語のアルファベットの初めですが、 A とか A と同じですね。日本語の英語の A で、最後が日本語だと「ん」ですね。で、英語だったら W かな。で、それが W のが「おめ」、え、違うな、 W じゃない、なんだっけ、
Z じゃ
ん、 Z か、あれ、あ、そう、 Z です。で、ギリシャ語は「オメガ」です。だから、これは始めと終わりって意味なんです。全てをもう全てだよと、そういう意味なんですね。で、この方が現れ、この方だけになるわけなんです。だから、イエス様を知るときに神の究極の語りかけを受けている。イエス様こそが完全言語なわけですよ。言葉ミスコミュニケーションあるでしょ、たくさんありますよね。不完全だよね、言葉って。でも、イエス・キリストにあるこの神の言語は完璧な言語で、完全な言語なんです。神を知ることができるわけです。それで続きで、神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られましたと。ですね、さっき話した通りですね。この、王国の王子ですから、王のものを受け継ぐわけですけれども、これが万物という神の国の王子になっているわけですね。だから、この相続し、そして世界を作られたと。これね、実はね、世界っていうのは時代時代を作られたとも訳せます。だから、この こう時間、時空間すべてを含めて世界を作られたという意味ですね。そして3節が、神、御子が神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れでありとありますけれども、栄光の輝きですね。でこれユダヤ人に語っていることをね、また思い出してください。栄光って何だろうって思うときに、これ聖書を通してこのどういう意味かが分かるんですね。ユダヤ人で栄光の輝きって言ったら何を思い出すかっていうと、幕屋あるいは神殿の中の至聖所の、大祭司が年に1回だけ行く、なだめの日ですね、食材日に行って、イスラエルの罪の清めのために、この許し清めのために地をそこに捧げるわけですね。振りかけで、これここの場所のところに契約の箱っていうのがありましてですね、でその上に純金で作ったなだめの蓋、あるいは食材貝って言いますが、昔の言葉だと。でこれね、ケルビムがいるんですよ。このケルビムって天使ですね、がこう翼をこう重ねて、この2人のケルビムがいて折り重ねて礼拝してる姿なんです。でその間から語るって神は言われたんです。でそこには燭台の光がないのに、このろうそくの光がないのに光ってるんですよ。これを、ヘブル語かな、シェキナーと言います。でこの光をこうユダヤ人が聞いたらハッてなる。キリストこそが神の栄光の輝きだと。でそれをね、黙示録です、黙示録じゃない、福音書でちょこっとだけお見せになったイエス様、どこだか分かります？クリーニング屋さんの、で洗ったこう白い、ね、布よりももっと白くなった、どこですか？全部変貌の山ですよ、高い山に登って、でちょこっとチラ見せしたんですよねでそれをちょっと見せられて、幻をそのチラ見せしたところ、ちょっと結構 大っぴらおげに見せられて死人のようになっちゃった人が一人出てくるんですね、新約聖書で。 誰だか分かります？どこだか分かります？黙示録の一章です。イエス様の栄光に輝くお姿を見て、ヨハネは倒れて死人のようになって、でそれで立ち上がらせてね、恐れるなと、私は蘇ったものであってね、このイエス、私はイエスだということを表してくださった、この栄光の現れなんです。そして神の本質な完全な現れって言うんですけども、イエス様はこれはですね、ピリポに言われました。お前はずっと神を今まで一緒にいたのになんでわからないのかと。私を見た者は父を見たのです。すごいよね、神を見せてください、父を見せてくださいって時に、私を見た者は父を見たのです。完全な現れだったんですよね。だから日本人としてですね、皆さんどうでした？イエス様を信じるとき、まあ、2世の人はちょっと別にしてね、お父さんお母さんクリスチャンだから、1世の人でどうでした？私はこういうふうに思ったんです。飛行機で行くと12時間ぐらいのイスラエル、もう全然自分との共通項がない、無関係、しかも2000年前のなんかどっかの兄ちゃんかおじさんか、一人の人物ですよね、イエスっていう。それに自分の命かけられねえよって思いました。神はもしかしたら信じることはできるかもしれないけど、そんな大昔のそのなんかよくわかんない中東のところにいた人って何なのよっていう。でもそこでこの私を見た者は父を見たので、つまりこの方は人の形をとった神ご自身であられる、神の御子だって分かった時に、2000年前だったさ、飛行機で12時間行かなくて行かなくても関係ないじゃないですか。その2000年前にイエス様十字架にかかった時に、2000年後に生まれてくる僕のことを当たり前に知ってるわけですよ。で12時間かけるなんて言ったって、全知の神、そこに全てのところにおられる神ですから、の根拠なんでしょう。僕のことを知っておられるわけでしょ。でイエス様を信じるんだということが わかりましたね。そして最後に、御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座につかれましたって、これがヘブル人への手紙の一番大きなテーマの一つです。今は分からなくてもいいです。これをですね、グリグリグリグリグリグリグリグリ、こうなんちゅうかな、あのこうちょっとあの穴掘るときにね、ふっふっふっふっふっ、ぐんぐんぐんぐんぐんぐんってやってって、最後にこの全貌を見せていくっていうのが、このヘブル人への手紙の学びで、罪の清めを成し遂げた。そして意図高きところというのは神ですよ。いろんなのがあるじゃないですか。こう、あのこう私たちはすごいなって、これはすごいな、これは力があるなっていうもの、これはもう本当にす、いやっていうものよりももっと高いところです。の大いなる方の右の座って、右の座っていうのはつまり王子ですよ、王子。もう同権、この神が持っているものと同じ権利を持っている、主権を持っている、右の座についているんだということなんですね。イエス様が流された血、そのイエス様が、これ罪の清めですね、その聖餐式に預かるときに、まあちょっと今日はやらないですけども、本当はねパン用した方がいいかもしれないんですけど、時にですね、イエス様おられることを知ることができます。裂かれたパンを食べるときにイエス様を知ることができます。で、この御子を知ることについて、この方のことを考えなさいと、この迫害の中にいて、もうなんかちょっとやめようかなって思っているユダヤ人たちなんですよ。神殿もあることだし、ね、こう密かに信じてイエス様を、告白もせず集まりもせず、ちょこっとこうね、心の中に信じてね。それであとこう隠れキリシタン、ユダヤ教の神殿の中で、でこうやっていこうみたいに風に思ってた人に、やめ、ちょっと待てよと。イエス様どれだけ優れてるかですね。これがすごいなと思っているよりもさらに優れてるんだよ。人って比較するとね、こう意図高きって言っても、うーんそうなんだって感じじゃないですか。意図高き方の右の座についてるって、うん、なんかすげえなと思うんだけど、こう自分の身近にあるもの、これ影響を受けてるものの、それよりも優れてるんだって言われると、おーってなりますよね。で、私も今朝に祈りました。このイスラエルのところでもうめちゃくちゃになっていてですね、もう神様っていうのって、そしたら声が、そうそう、今日のね、今日のデボーションの披露ですけども、神様語ってくださいました。私は全部見てるから、全部支配してるから、分かってるからな、分かってるからな。神は見ておられます。意図高き方ですから、世界を敵にしたって神は生きておられます。見と、皆さんの生活も、もうこれは圧倒的にダメだ、もうこれは囲まれている、神は見てくださってます、おられます。こういうことを話して、すべてイエス様です。カルバリチャペルの牧師がね、好きな言葉があるんですよ。 It's all about Jesus。 英語で言うとね、イエス様じゃんって、イエス様だよって、いろんなことありますよ、ごちゃごちゃごちゃごちゃ僕たちやっちゃいますが、イエス様じゃん全部。このシンプルな信仰に立ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが、イエス様ありがとうございます。あなたが意図高き方の大いなる方の右の座についておられる、罪の清めを成してくれてくださった大祭司であることを感謝いたします。私たちのために取りなしをしてくださってます。あなたがどうぞこれからも私たちに働いて、どんなことが起こってもあなたは支配しておられる方であることを感謝いたします。そしてこれほどまでに語ってくださる方であることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 Amen.